それでは失礼いたします。お手元にレジュメはありますでしょうか。それこちらの方のレジュメでだいたい骨組みが書いてます。で発表はこちらの方を見ながらというふうな形で、進めさせていただきたいと思います。予定している、タイトルはこのようなものだったんですけど、最初にお詫びしなくちゃいけませんけれど、すみません、このような形でちょっと、タイトルを変えさせてください。こちらの方が明確に意味を伝えますので。と言いますのも、この、発表ではですね、メディア論と社会文化論ということを、これを分析の枠組みといたしまして、そして言語コミュニケーションが多元的で複数的だよというふうなこと、これを訴えようとするわけです。そしてその中で特に取り上げるトピックとしては、英語教育言説というものがちょっと単純すぎるんじゃないのというふうなことを、これを言おうというふうに思います。ですから序論、そして分析の枠組みを導入して考察、そして結論という展開でいきます。序論は、おなじみのようなこのような展開を、取っていきますが、まず背景ですけれども、例えば英語教育を推進しようというのは、21世紀日本の構想というふうな形で、ちょうど2000年の頃に出ました英語、公用語論というのが、もうちょっと懐かしいような響きがありますけど、第二公用語としようというふうなことも出ました。それからずっとこの10年ぐらい、小学校の英語教育をどのように導入しようかということ、あるいは、最近の指導要領でしたら、授業は、英語でというふうなことが、1年ちょっと前に非常に新聞を、にぎわせましたけれども、1年経ってみて蓋を開けてみたならば、ちょっとこう腰砕けになってるとかいうふうな形で、ちょっとこれは現実的、理論的な指針を書くといってもいいんじゃないのかというふうに思います。一方で英語帝国主義論というのは、これは1990年代くらいからありましたけれども、この英語支配というものを非常にですね、鋭く告発し批判するわけですけれども、しかしこれもですね、極論につながりかねない、現実的指針を書くんじゃないだろうかというふうなことが言えるかと思います。というわけで、つまりこの問題というものは、推進論も帝国主義論というのも、現実改革につながるような理論構成ではないということが問題。つまりそうなると、不毛な議論とか振り子現象、こっちに行ってその次にはこっちに行ってというふうな、そういった極端な言説になってしまわないだろうかというのが問題だと考えます。ですから仮説と研究課題というわけで、仮説として推進論というのと、帝国主義論というのは、共通の特徴を持つ、フィルムで言いますとポジとネガですね、ポジとネガのような、ちょうど表裏の関係になっているんじゃないだろうかということが、これが大きな仮説です。で、研究課題としまして、じゃあその共通している、特徴というものを理論的に、解明しようというのが、リサーチクエスチョンです。で、先行研究に関しましては、例えばエリカワの研究なんかは、推進論ですね、英語教育をどんどんやろうということに対しての、それの、に対する財界の影響とかいうのを指摘した素晴らしい研究があります。それから帝国主義論に関しましては、ペニー・クックの2001、あるいは最近出たばかりですけど2010というものが、非常にそのクリティカルな、今日時間はないのであんまり言えませんけど、非常にいい研究というのはあります。しかし、共通の特徴というものは解明されていません。ですからその共通の特徴を解明しようということです。ですから、この研究の目的というのは、推進論と、帝国主義論の共通特徴を両者が基盤としているメディア、この場合のメディアっていうのは英語とか、そういうふうな、こう、なんていうんですかね、媒体、難しいですね、メディアを改めて説明しようと思ったら難しいですけれども、その、何かを運ぶもの、伝達するもの、それは英語であり、テクノロジーでありという、そういうふうなものを分析する。それからそもそも社会って、我々は分かったように言ってるけど、それって一体何だろうねっていうふうな、そういったものを基盤にして解明しようということが目的です。歴史的に非常に射程の長い、メディア論というものを採択します。それから非常に、理論的な包括性に優れる、社会学理論というものを採択いたします。で、意義というものですけれども、こういったことにより現実的なですね、現実の改革につながるような英語教育の言説というものにつながるんじゃないかということを意義として挙げておきます。さあ、それでは分析ですね、分析枠組みでメディア論、社会文化論を、言って、そして、ちょっとだけ考えてみようというふうな形です。で、メディア論なんですけれども、数千年ぐらいのですね、5000年といった歴史的なスパンで見たならば、このような、文化というものがありますよというふうなことを今から説明します。非常に規模の長い、お話をします。で、そんな長い話して何するのっていうふうなことで言いたいのは、いや、メディアというものは、つまり何かを伝える、これは紙であったり、あるいはこのようなコンピューターであったり、あるいはこの日本語であったり英語であったりというふうな、このメディアというものが非常に人間の文化に影響力を与えているよということを、これを訴えたいから、今からお話しします。そして、これは古い時代、そして今現在なんですけれど、どんどんどんどん重層的に重なっていきます。 新しいメディアができて古いメディアが消え去るわけではありません。どんどんどんどんと重層的多層的になっているということはこれは最初に述べておきます。さあ最初のプライマリーオーラリティと呼ばれるような無文字社会なんですけれども、これはですねオングという人が言うように現在の我々が想像するということはもうほぼ非常に難しいです。メモをすることもできない、こんな文字を見ることもできない、我々は全くその書かれた文字というものがないというこのことを考えるということはなかなか難しいんですけど、実はそういう時代があった。そしてそういう時代のメンタリティも我々は少しだけ持っているということです。そしてその次に記号的として、あの補助としてですね、あここで牛を1頭殺した、じゃあ1個こう書こうというふうな、そういった補助記号として使われる時代というものもありました。紀元前7000年後前ぐらいですね。ところが青銅器時代というものにだんだんと文字が、本格的に使用されてきた。そうなるとですね、文字がなかったならば直接対話しかできないところというものが、実際文字ができると手紙とか書類というふうな形で、あるいは石板に書くというふうな形で、そういった形でですね、場から解放される、あるいは時間から解放されるということがある。そして、書き残すか書き残さないか、それをやってはいけませんというふうにやるなというふうに口頭で言うか、そうじゃなくてそれを書き知らすか、これをやってはいけないんだという法典の、ハムラビ法典ならハムラビ法典の形で、そういったことによってやっぱり古代帝国というものができる一つの大きな要因になったというのがやっぱり文字というメディアの限界で、貢献です。それから言葉が対象化されて、なんていうかな、この辺説明難しいんですけど、直接対話だったらもうこの出来事の中に組み込まれているわけですけれども、ここにはいない書き手というものを考える、でそれを書いている私は読み手というのを考える、それを書いている書き手というものを考える、そして自己意識と呼ばれるものは実はこの頃にようやく成立したのではないかというふうな説もあるぐらいであります。それからさらに時代が下りまして、古代ギリシャの時代になりますと、古代ギリシャのギリシャアルファベットになりまして、初めて母音と子音というものがちゃんと書かれるようになった。それによってですね、どこに運ばれてもそのアルファベットは読みやすいというふうな文字というものができたわけですね。で、このプラトンというのはちょうどその頃の人なんですけども、ちょうどその音声文化と文字文化の狭間におりますので、非常にその面白い、そういう点から見たらですね、この文化が変わるということがどれだけのインパクトを与えるのかということをプラトンに見ることもできます。あるいはレトリック、ギリシャでですね、ユーベンジスとか呼ばれますよね。あれは全くのお話し言葉のお話かというふうに言いますと、そうじゃないと、オングなんかが言うのは、あれは話し言葉を書き取るということによって、で書き取って、そして対象化して反省して分析して考察することによって、初めてレトリックというものができたんだと、そういったことも言われております。そして15世紀にグーテンベルクの活字文化というものがヨーロッパで花開いたと。でこれはよく言われるように、やはりこれというものが非常に出版活動を盛んにした、科学というものも盛んにした、そして国民国家というものも作り出してきた。有名な話がフランス革命の時に、いわゆるフランス語というものをしゃべることができたのは国民の40、その当時のその地域の 40% しかいなかった。いろんな言語というものが、混在していた。ところがある言語というものが非常に強くなって、国民国家言語というふうになっていった。そして学校制度というものでも、そういうふうな小さい地方言語というものを教えるんじゃなくて、国民国家言語というふうにやってきた。すなわち現在我々が知っているような政治、経済、科学、文学というものが可能になったのは、この国民国家言語があるからだというふうなことが言われています。でさらにですね、こうやってお話をするときには我々それなりの連帯意識がありますよね。ところが一人で本を読むときってのは個人ですよね。この個人というものもそれまでの文化には非常になかったもので、新しい概念、それから書く人というものが一般的な他者に書きますよね。一般的な他者という概念もそれまではなかった。目の前に見える人、あるいは手紙を書こうというあの人しかいなかったんだけど、活字出版だったら一般的な読者ということ、それも考えるようになった。それから小説というものが出てきてきて、例えばドストエフスキーなんていうのはもう典型例ですけど、もう延々と個人の意識を書く、そういうふうなジャンルというものは、それは活字印刷とか、それから小説というジャンル抜きにはできなかった。そして我々は今フロイトとかの精神分析とか個人の意識とかいうものを当たり前のように思っていますけれども、それが発達したのもこのメディアのせいでないだろうかということがメディア論が言っていることです。 そして20世紀前半になってラジオ、それから後半のテレビというふうな形で、広範囲の連帯感が生まれました。最近でしたら、デンマーク戦で日本が勝ったということ、あれによって日本の連帯意識というのがものすごく生まれたりしますよね。でその連帯意識というのはこの場の連帯意識だけじゃなくて、もう国家的な連帯意識であると、もう国家的な言語、国民言語を通じての連帯意識であると。そういうものというものは標準語で基本的に言われますよね。もちろん関西弁という強力な方言もありますけど、それはちょっと除くならば、国民国家言語というものでやっているから、そういうふうなさらにメディアというのが発展してきた。そしてさらにですね、デジタルな表現文化、今の情報革命というのはやはりこれはどう考えてもやっぱりすごいものだなと。今まで考えられなかったぐらいに、どんな情報でもデジタル化できれば大量保存がして高速に検索ができて連結することができる。知識というものがどんどん体系化して偏在化しているというふうなことです。公共性、パブリックというふうなことはドイツ語ではオフェンリヒカイトというふうに言います。オフェンリヒ、つまりオープンです、オープンですですね。つまり今もうどんどんみんなが開かれている、そういうふうな社会というものに変わっていっている。そして読み手というものも書き手というものも、さまざまな読み手、さまざまな書き手、まあ、確かさっきの一般的な他者というよりももっと細分化されたような、もっとその我々の意識というものが細分化されてきたというわけです。ですからある意味で今は世界意識、世界社会というものが成立しました。テレコミュニケーションによって、ある意味で。しかしそれは均一な社会かっていったらそうじゃないと。もうとてつもないほど、複雑な世界というものが生じてしまったんだということが言いたいことです。かつてないほどに情報というものがこのように結びつけられている。でかつてないほどに我々というのは開かれていると。でかつてないほどに我々は多種多様に、なっているわけですよね。でこれは もちろん格差という意味での多種多様さもありますけど、いろんな意味で多種多様な我々というものが複合的に複雑につながっているということ、これが現代の社会認識であるべきじゃないかというわけです。さあ今度は社会分析の枠組みで、今度はルーマンの文化ということについて考えていきましょう。文化ディファレンシエーションというのは、簡単に言うならばどのように社会が分けられてきたかというふうなことにここでは考えておいてください。最初の文化というものはですね、村と村みたいな形でお互いに孤立して分化していると。これが一番最初の形ですね。その次に古代帝国のように首都があって辺境があってというふうな形、中心があって周辺があってというふうな形に分化していったと。それからその次に支配階級とか教養を持った階級とかが出てきて、貴族とそれから平民というふうな形で、今度は垂直のような文化というものが生じた。しかし貴族というものも今度はお金を借りていったら商人に頭が上がらないとか、そういったことが出てきて、そういう単純な垂直的文化ではなくて機能文化と呼ばれるもの、つまり政治、経済、宗教、学術、教育なんかはそれぞれに異なる機能を持っていて、それぞれが複雑に絡み合っているというふうな、機能文化と呼ばれるもの、あるいは多次元的な文化というものが、生じてきたということ、これが現代の、社会認識であるんだということをルーマンなんかは、述べているわけです。で、その機能文化された世界社会ということを考えますと、世界社会というものは先ほど言いましたように完全に一つというものじゃなくて、コントロールできないようなそういった複合性というもので、結びついていると考えるべきだろうと。で中心とか領土とかいうものがもうなくなってしまった。かつてはですね、例えばソビエト帝国というふうな形で、モスクワというふうな中心があって、それが領土を拡張してというふうな形だったんだけど、今のこの世界を覆う状況というのは、そんなどっかの一つの中心があるそんなものではないというふうになってきた。まあ、ここはちょっと飛ばします、長くなるんで。でそういうものをネグリハートという人たちはですね、まあ、帝国、英語で言いますとエンパイアの E っていうのを大文字で書いたんですけど、そういうふうにやったんですけど、これは気をつけてほしいのは近代の帝国主義とは違うと。近代の帝国主義の最後の例というのはソビエトですね。ソビエトみたいな形、あるいは日本大帝国でもいいですけど、そういったような形ではないと。で我々というものはマルチチュードというふうに言いますけど、もう点でバラバラの状況で、例えば私でしたらこのような研究者という側面も持っている、音楽好きというふうなものも持っている、あるいは冗談が好きというものも持っている、英語も使う、日本語も使う、関西弁も使う、いろんな経済的にも行為をする、政治的にも意見を言う、一人の人間というものにもさまざまな側面がある、そういうふうな複雑な社会ができてきたんだというわけです。ですからその社会というものは、その機能文化された複合性のゆえに単一的に支配される。誰かがなんかその一人の偉い人、あるいは悪い人がいて、それが単一的に一方向的に支配すると、そういった構造にはないと。 単一の支配者なしの支配構造、みんな絡み取られてしまっているというふうな形になっている。で、絡み取られているんだけど我々は開かれて多種多様で複合的につながっていると、もうある意味で我々というのはつながっているし、自分たちが自分たちに影響を与えているんだけど、それが複雑で、また私たちっていう均一なものがあるわけでもないというふうな、これをマルチチュードと言いますけど、そういった概念を理解してねっていうわけです。そこで考察に、いきます。英語というものは、例えばワシントンならワシントン、あるいはニューヨークならニューヨークという中心があって、それが辺境を支配していると、そういうふうに見るべきじゃないだろう。あるいは知識言語というものがあって、英語というものね、があって、それはみんなを支配している、そう見るべきではないだろう。例えば中国の労働者というものがストを行うときには、それは当然のことながらそこのローカルな言語でやりますよね。ですから英語というものも他の言語と多種多様に接続している、そういうふうなものだと見るべきだと。つまり英語というものが世界を単一的一方的に支配している、これが英語帝国主義論の大体論の特徴ですけど、そういうふうに見るべきではないだろうということです。で、英語コミュニケーションの多元性、あるいはジャンルですね、バフチンの言い方を借りるならばジャンルというものを考えるべき、あるいは一歩進んで複数性と言ってもいいかもしれない。この辺は言葉のニュアンスですから適当に無視してくださっても結構です。で、 English for specific purposes ESP っていうのはもう古い概念として見られていますけど、いや、むしろもっとこれを具体的に、検討すべきだっていうのは ESP を理系の英語をやっている人なんかは、散々言うところです。つまり先ほど多元システム、機能文化というふうに言いましたけど、学術の世界で言ってもですね、と経済の場合、学術の場合は当然論文というメディアが強いですよね。それで世界に結ばれてますよね。しかし例えば楽天とか、この間ユニクロとか、あそこは英語公用語にするとか言いましたけど、そうなったのは実際の会議媒体とかいうふうなことも強かったりというふうに、経済界での英語の使われ方、学術界での英語の使われ方違います。で、学術界の中でも理系英語って我々言いますけれども、いや違う違う、医学英語と薬学英語は全然違う、化学英語も全然違うし、看護の英語も全然違うしと、まあ、全然というかかなり違う側面があるしっていうふうになります。それからまあこの辺も、飛ばしますけど、時間がないので飛ばしますけど、教育を考える際にはこういった多元性複数性というものを勘案してやっていかなくちゃいけないだろうと。で、英語帝国主義論というのは、パナシア or パンデミックというふうな形で、もう善か悪かみたいな単純な問題構造を取るけど、これは不毛でしょうと。あるいはしばしばもうやはり日本にいるんだから日本語を話せというふうな結論を持っていったりするけど、それは19世紀に帰って君どうするんですかというふうになるでしょうと。じゃあその、まあ、この人たちが言うには、世界には搾取というものがあるんだということ、もちろんそれはその通りなんですけど、搾取なら搾取というだけの、その観点だけで語るということは非生産的じゃないんだろうかと。で、ここがちょっとなかなかもう時間ないから分かってもらえないかもしれませんけど、誰も世界の外部に立ち得ない、世界の外に立ってですね、その人が単一的一方方向的に支配するとか権力を使うとか、そんなことはできないと。誰もシステムの中にいると。で、私たちが権力を行使するのは複数的で複合作用的な権力しか作用できないというふうなことを言おうとしているわけです。ですから、結論、推進論と帝国主義論というものは言語コミュニケーション文化の多層性多様性、そして、現代社会の機能文化性というものを十分に取り込んでいない。で、両方とも単一的一方向的に英語コミュニケーションというものを捉えている。で、この意味ではポジとネガというふうに言えるんではないだろうかというわけです。ですから単一的な視点で語ることもいいんですけど、それはまあ脱構築なんていう言葉を使う必要もないんですけど、どっかでそこから自由になるということが必要です。それから今どんどん情報革命でメディアというものが進んでいる、それから社会というものが複雑性を増している、無極化社会とか無極化した世界とか言いますよね。そこをやっぱり勘案に入れないと英語教育、少なく今からの英語教育は語れないというふうに思います。ですからあまり単純すぎる英語万歳、あるいは英語はけしからんというふうな、もうそういった単純すぎる言説はやっぱりやめるようねというわけです。で、実践的にもですね、ライティングというものがいろんな側面がありますから、そういったものを、十分に、捉えて、考えていかないといけないんじゃないかということを言っています。で、もちろん今日のは非常に抽象的原理的な考察ですから、これは具体的な記述分析によって総合補完していかなくちゃいけないと思います。しかし先ほどから言ってみたいに社会学的な考察というものはこれからもっと必要になっていくんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございました。